泉のゲロ学心理分析男と女。こんにちは、ロミレー泉です。ゼロ学心理分析男と女、この番組ではゼロ学という運命分析学を利用して今よりもっと素敵な人生を歩んでいただくためのヒントを提供していきます。今回は21回目の放送です。今日は開運についてお話ししたいと思います。開運っていうことが、メインなんですけど、運を開くっていうのはどういうことなのか、そもそも運って何なのか、占いと運命分析学の違いとかですね、そういうことをお話ししていきたいと思います。このところですね、占い師に洗脳をされるとかね、洗脳っていう言葉を耳にするようになりました。芸能界でも話題になってますので、占い師仲間でね、いろいろお話を聞くと、占いブースのお客様が減ってしまったとか、電話相談の依頼が減ってちょっと困っちゃったなーなんていう、そういう占い師さんもいます。で、私はどうかっていうと、あんまりその影響はないんですね。どちらかっていうと反対な感じで、なぜだろうか、そういった洗脳っていうことについてもお話をしていきたいと思います。あとはですね、ゼロ学って何、まだよくわかんないよっていう方なんかも、ご参考までにぜひお聞きいただきたいと思います。まずゼロ学について、ゼロ学とはっていうところ、そしてメインの開運について、で、洗脳の意味なんかも含めて今日は詳しくお話ししていこうと思います。それでは皆さん、どうぞお楽しみに。この番組はいつでもどこでも聞けるラジオ、アルファの制作でお送りします。
こんにちは、パーソナリティのミカティです。大好評の新番組、5分で差がつくビジネスハック。新社会人の皆さんがすぐに使えて役立つちょっとしたコツを12回に分けて放送していきます。ポッドキャストや番組公式サイトから少しの空き時間でビジネスに活かせるテクニックが学べますよ。5分で差がつくビジネスハック、各週火曜日ブログとポッドキャストから配信中です。
Try to the next stage アルファ。
はい、今日は開運がメインで、お話しさせていただこうと思います。運を開くっていうのはどういうことか、お客様からのご相談で、自分の人生はついてないとかね、運や月っていうものから完全に見放されてるような気がするとかですね、で、運がつくようになるのはどうしたらいいのかっていうご相談を受けることがあるんですけれども、これも、セミナーなんかでも毎回お伝えしていることなんですが、運を開くのにまず大事なことは、好奇心と人のご縁なんですね。で、好奇心、なんか面白そうだなとか、なんか楽しいことがあるかもっていう、そういったね、まず好奇心が抱けるということすごく大事なんです。何に対しても無味無関心という方は残念ながら運は開きにくいものなんです。それから人のご縁を大事になさる、これは特にですね、これからの時代、ゼロ学で見ますと12年周期で移り変わる大運、144年周期で移り変わる大大運も寄贈益という新しい時代に入りましたので、人のご縁、もっと言えば人間愛というものを重視しなくては開運はできないようになってます。人間愛なんて言ったってね、結局はそうじゃないでしょう、物でしょう、お金でしょう、実力でしょうなんて言ってるとですね、本当にですね、バーンと覆されるような出来事が起きてしまいます。で、それともう一つ運を開くのに重要なことは、自分のゼロ本能を生かすこと、自分の運命路線に合った、そういった自分を伸び伸び解放させる生き方をすると自然に運や月が巡ってきます。 これはちょっと抽象的なんですけど、どういうことか植物に例えて話しますと、ひまわりならひまわりの運命路線、ひまわり夏に咲く大きなお花を咲かせる植物ですけれども、ひまわりでしたら暖かくて乾いた土に植えて夏の強い太陽の光を与えてあげれば伸び伸び育ちますけれども、これが、まあ、当たり前のようですがひまわりの運命路線です。で、シクラメンというのは冬に咲くお花で、反対にしっとりとした湿った土に植えてあげて、むしろ太陽の光を直接当てないように窓越しに置いてあげないとすくすく育たないですね。これがシクラメンの運命路線です。こうやって運命路線が違うわけなので、自分に適した環境を作って自分らしく生きることで運が開いてきます。自分がひまわりならひまわり路線、シクラメンならシクラメン路線で生きることがまず重要です。で、人間は、一体自分が何なのか、シクラメンなのかひまわりなのか、バラなのか桜なのか椿なのか、こういうところとすごく分かりにくい。で、親の価値観で育てられた影響で、シクラメンのお母さんだったから自分はシクラメンなのかなと思ってシクラメン路線で生きてみたけど、どうもうまくいかないことばっかり。それならもしかすると、いや、ひまわりだったのかもしれないな、ひまわり路線に途中からね切り替えてやり直そうと。で、中途半端にひまわりやったりシクラメンやったり、それともやっぱりシクラメン路線でここまで来たんだからもう少し貫いてみてから考えようなんてやってたらですね、人生すぐ終わってしまいますよね。体験しなくてもゼロ学という運命分析学を利用すると、自分が何の花の種なのかということがすぐわかるんです。私が出版したアマゾンの本なんですけども、運命は人選びで決まるという本、ちょっと今日はご紹介しようと思うんですが、このね第一章のところに自分の生まれ持った適性を知ろうというページがあるんですね。で、これはまずあなたがどんな花を咲かせる種を備えて生まれてきているのか、自分を知ろうっていうところで、自分の運命路線を知っていただきたいです。で、これは、運命は人選びで決まるっていうのは、冊子ですとグッドタイム出版さんから1500円で販売してます。で、 Kindle のダウンロード版でしたら、冊子ではないですけどダウンロードで読めるのでしたら264円で販売しておりますので、まあよかったら買って読んでいただけたらと思います。次回ですね、この第一章のちょっとだけですけど、ご自身がどんな花を咲かせる種を植えてるの、持ってるのかっていう、ご自身の、基本的人格っていうのを皆さん、支配性を調べておいていただければ少しご紹介したいと思います。それでは続きを後半にお話ししたいと思います。このまま最後までお付き合いくださいね。
ロミレイ泉のゼロ学心理分析、男と女。
こんにちは、ユキです。いつも頑張っているあなたに5分間のリラックスタイムをお届けします。これを聞いてゆっくりお休みしましょう。川手ゆき子の眠くなる話、各週火曜日ブログとポッドキャストで配信中。ではおやすみなさい。
Try to the next stage. Alpha.
占いと運命分析の違いについてお話ししようと思います。占いには断定的な結果があります。昔稲の豊作不作を相撲で占った説があります。八家酔い残ったってお相撲で言いますよね。で、この八家酔いっていうのは八家という疫の用語なんです。で、西が勝てば豊作、東が勝てば不作と言われてました。吉と出るか凶と出るか、そういうことを断定的な結果を占ってました。 で、占いで未来はどうなるかという予測、まあこうであるっていう断定的な結果の予測は上手に使えばとても画期的な道しるべになるものだと思います。で、運命分析っていうのはどちらかっていうとその結果よりプロセス側の方で、自分と関わる人とか物、職業、方位、そういう周りの環境からどういう影響を受けるのか、移り変わる時間の流れによってどう変化していくのか、そういったことを分析していくものなんです。ですから逆に結果はどうなりたい、こういう成功をしたいとかね、そういうふうに決めて、それには、運命の流れ、プロセスの部分どうしたらいいのかっていうことを割り出していくことができます。で、運命分析って結構細かいんですね。例えばお客様でですね、漠然と私幸せになりたいんですがどうすればなれますかっていう、そういう質問を受けたとします。そうすると、まずその人の幸せとは何でしょうかっていうところから分析します。嬉しい、まず幸せってことは嬉しいっていう感情からきます。その嬉しいっていう感情は どうすれば生まれるのか、そこから分析していく。ですからすごく細かいですね。で、また先ほどもお伝えしましたけど、洗脳という言葉耳にすることが増えてきました。洗脳とは、まあ、調べました、インターネットでは、他者の思想主義を根本から変えてしまうということだそうです。で、人っていうのはですね、生まれながらに自分のゼロを備えて生まれてきます。まず生まれた時に自分の基本人格っていうものを持って生まれてきてるんですね。それが全体の 30% を占めている。で、親からの DNA で顔が似てるとか体型が似てるっていう親の遺伝部が 10% と言われてます。で、残りの 60% はフレクシブルに働く柔軟性の部分です。ですから人に合わせる柔軟性もあるけれども、基本人格 30% のところに関することは変動しないんですね。ここだけは譲れない、ここだけは嫌だっていう、そういう部分が 30% あるわけです。これが、ゼロの本能の部分です。例えば私がこれが重要ですよとお伝えしても、これを重要と受け取る人と受け取らない人がいます。これは自分のゼロである本能が、まあ関数のようにね、重要性で決めているわけなんです。本能が選別して決めているんです。で、私が思うのには、洗脳というのはこの自分の本能であるゼロに蓋をされて別の常識感、価値観を無理やり植え付けられたような状態であると想像します。それがね、常識的にいいことであっても、まあ、悪いことであってもどちらでも関係なく、他人が見た時にどっか不自然、本当に嬉しそうじゃない、伸びやかに見えない、で、そういう状態の方っていうのは多くの場合人への接し方に現れてきます。人のしてくれることを好意的に受け取れなかったり、相手への思いやりが欠けてしまった行動、言葉とかね、行動、自分のゼロに蓋をされるとですね、自分の本能が満たされないのでストレスだらけになってしまうんですね。ですから被害者意識が拡大する恐れもあります。切れやすいですとか、まあ、ちょっとしたことで切れてしまう人っていうのは大体ゼロ本能を否定されているか蓋をしている状態です。で、ストレスをお腹に抱えていると、まあ、誰でもそうなるんですね。恋愛なんかもそうです。相手に自分の基本人格、この譲れない 30% 部分を否定されてしまうと、どんなに好きだった相手でも気持ちは冷めていってしまいます。非常に大事にしなければならないものなんです。で、今は新しい時代に入ってきてますので、この自分の本能であるゼロを知らないと非常に生きにくくなっています。ということで、次回は、支配性別にその一番重要でね、基本人格の部分を少しお伝えしますので、ぜひ次回までに自分の支配性を調べておいてください。
ロミレイ泉のゼロ学心理分析、男と女。 ゼロ学運勢。
ゼロ学を利用して今週と来週の各支配星の運気をお伝えします。自分の支配星を確認したい方はロミレーで検索して公式サイトのトップページで生年月日を入力すると出てきますので、ぜひ確認してください。今週と来週の運気が高まるラッキーデーをお伝えします。水星、4月22、24、25、26日。火王星、4月23、25、26、27日。木星、4月15、16、24、26、27、28日。海王星、4月15、16、17、25、27、28、29日。月星、4月16、17、18、26、28、29日。魚王星、4月15、17、18、19、27、29、30。火星、4月16、18、19、20、28日。冥王星、4月17、19、20、21、29日。金星、4月18、20、21、22、30日。小王星、4月19、21、22、23日。土星、4月20、22、23、24日。天王星、4月21、23、24、25日。あなたの運気の流れを参考にして楽しい時間をお過ごしください。以上、今週と来週のラッキーデーでした。
ロミレー泉のゼロ学心理分析、男と女。
ヤマトのアウルスピリットはポリネシアン地方のスピリチュアルから生まれた新しい人生分析学です。あなたの魂を揺さぶり、恋愛、ビジネス、仮想などをアドバイスします。ハウオリはあなたのより良い人生のナビゲーションになります。人生がどんどん好転します。毎週土曜日更新、ポッドキャストでも配信中。
Try to the next stage. Alpha.
ロミレー泉のゼロ学心理、男と女、第21回放送、お楽しみいただけましたでしょうか。この番組では随時お便りや相談を募集しています。お便りの宛先はロミレーアットマークアルファハイフンレディオドットコム、またはアルファ公式サイトにある私の番組ページよりメールフォームで投稿できます。なお、ご相談の場合は生年月日を必ず明記してくださいね。今日は開運について、運を開くためのお話をしました。次回はゼロ学について、ゼロ学のゼロってどういう意味かなどお話ししたいと思います。また今の時代にとても大事な自分自身のゼロ本能、基本人格について、支配性別に少しお伝えしますので、自分の支配性を調べておいてくださいね。お知らせです。次回4月16日火曜日から、ゼロ学のゼロスピリット覚醒講座がまたスタートします。レベル1から3までありますが、3月ですね、先月28日にレベル3まで受けられたゼロ規制が誕生しました。受講生さんの体験から改めて 引き寄せのスピードに驚いています。実は引き寄せってもうすでにもう起きてるんですね。全ての人にもう起きてるんです。でただいい、それがね、望む引き寄せなのか嬉しい引き寄せなのか、自分のこれはゼロ本能に背いた行動をすると望まない引き寄せを起こしてしまいます。そしてね、その望まない引き寄せというのは、それが連続的に起きて気づきを与えてくれてます。ゼロさえ整えて行動すれば、反対にすぐ嬉しい引き寄せが起きて感動します。これは岩波レイミンさんと2人で行う個人別対応スタイルの講座です。ぜひご興味のある方はロミレイ泉の人生楽しく生きたいねというブログをご覧ください。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。お相手はロミレイ泉でした。この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの制作でお送りしました。